皆さんおはようございます。今朝もこうしてご一緒に街道とまたそれぞれの場をネットでつないで礼拝集えておりますことを感謝いたします。12月に入りました。今街道前方を見ますとね、ろうそくが1本灯っております。今日からイエス様の誕生を待つアドベントという期間に入りました。今日からですね、12月24日までは、こうやって毎週毎週ろうそくが1本ずつ増えていきまして、イエス様の誕生を心待ちにする期間です。昨日はですね、一足早くクリスマスコンサートを行いまして、友人のピアニストに来ていただいてですね、皆さんと一緒に今楽しみました。録画をね、撮っております。何かの形で皆さんに見ていただけるようにしようと思っておりますから、それは楽しみにしたいただき、していただきたいんですが、まあ、いろんな、こうね、曲を演奏してくれて面白かったんですね。慈しみ深きを10通りのパターンで弾くというので、その10通りも、ワルツがあったりですね、南国の、南米のボサノバとかサルサとかですね、いろんなジャズなんかもありましたが、まさかその中に演歌まで含まれるとは思いもしませんで、非常にこう多彩なですね、多様な音楽でした。しかしそれを聞きながらですね、まさにこのいろんな国々で今同じようにしてイエス様誕生が待たれているアドベントに入ったんだなということを思いました。今日から12月24日までの期間、毎週皆さんとイエス様誕生の物語を読んでまいりたいと思っております。今年はですね、ルカ福音書で、アドベントの期間を過ごそうと読んでいこうと思っております。いつもは割とルカとかマタイとかあちこちをこう読んでいるんですけれども、今年はルカだけということで、今日はなかなか普段読まない箇所でありますが、1章の5節から25節を選びました。ルカ福音書はですね、イエス様誕生の物語にバプテスマのヨハネという人物の誕生物語を重ねる仕方で描いております。バプテスマのヨハネはイエス様が活動される前、当時のユダヤ教の体制、その腐敗を批判しまして、純粋な信仰に立ち返れと呼びかけ、ヨルダン川沿いでバプテスマを行っていた、洗礼を行っていた人物です。彼のことは、すべての福音書がイエス様に先立つものであるというふうに認識しておりますが、このルカ福音書は、それに加えまして、ヨハネとイエス様は生まれる前からすでにつながりがあったんだという仕方でイエス様誕生物語を記しました。その今日はですね、その両親でありますザカリア、そしてエリサベトの物語です。恋愛始まる前にですね、メンバーの一人から週報のね、一面のところにザカリアとゼカリアがどっちも書いてあるけれども、これはどういうことですかって聞かれまして、ごめんなさい、ザカリアの間違いです。なかなかザカリアの物語取り上げてこなかったので、ゼカリアとごっちゃになっちゃったんです。ザカリアなんですが、今日はこのザカリアとエリサベトの物語を読んでまいります。5節にこうある。ユダヤの王ヘロデの時代、アビア組の祭司にザカリアという人がいた。その妻はアロン家の娘の一人で、名をエリサベトと言った。二人は神の前に正しい人で、主の掟と定めをすべて守り、非の打ち所がなかった。しかしエリサベトは不妊の女だったので、彼らには子供がなく、二人ともすでに年を取っていた。今日の物語の主人公でありますザカリアとエリサベトの紹介が書かれているんですね。この記述の中からいろんなことが見えてまいります。ザカリアは祭司であり、妻エリサベトも祭司の一族の出であったということが書かれてある。必須ではないんですけれどもね、祭司は、祭司の家同士の結婚が好ましいんだというふうに考えられております。ですからこの福音書の記述は、ザカリア夫妻は非常に模範的だったということを最初に語るんですね。で、加えて彼らは正しい人と書かれていますが、これも神様に誠実であるという意味です。ですから実際、続く言葉の中で、主の掟と定めをすべて守り、火の打ち所がなかったというふうに聖書は語っています。旗から見ても非常に模範的な夫婦だったわ わけです。しかし、このザカリア夫婦、旗から見ていて一つだけどうしても理解できないことがある。それは彼らには子供がないということでした。当時の社会の中では、子供は神からの祝福だというふうに理解されておりますから、逆に子供がいないということは何かしらの神からの罰じゃないかとまで考えていたようです。資料をいろいろ当たってみますとね、これ現代社会では到底許されることではないんですが、古代社会においてということですが、古代社会において女性は結婚をしましても出産するまでは夫の家の中では部外者的な扱いを受けていたというふうな資料がありました。ですから非常にエリザベトはある種肩身の狭い思いをしてきたんだろうというふうに思います。また同時にですね、夫ザカリアはそのエリザベトとずっと連れ添ってきた、寄り添ってきた、周りからは離婚を進めるような声もおそらく時代的にはあったでしょうが、しかし、ザカリアはそれを承諾しなかったという中に、この夫婦の絆がいかに強いのかということも見えてくるわけです。夫婦の絆は強い。しかし同時に子供が与えられないということに長く悲しんできた。それが今朝の物語の出発となります。さて物語読んでいきますと、8節以降、ザカリアの属している祭司のグループの中で、神殿の務めの衆が当たったと。で、くじ引きの結果、ザカリアが神殿の聖女で光沢役割になったというふうに書かれています。これもですね、解説を加えていくとすごく面白い、いろんなことが見えてくる。祭司のグループがあった、組があったと書かれていますが、どれぐらいあったかって言いますと、24組あったんだそうです。で、24組ある上に、ザカリアが属していたアビア組というものだけでも、なんと祭司は800人いたらしい。この祭司のグループは、それぞれ年に2回、一週間ずつ神殿での儀式執行の役割を受けていた。で、その、組として引き受けるんですが、その中で、じゃあ、今回誰それさんが何とかの役割ね、誰それさんが何とかの役割ねって、そこでくじ引きで決めていく。私たちから言えばくじ引きってなんかいい加減に見えるんですけれども、当時は神託と考えられておりますから、神様の意思としてこの人にっていう、そういう指名を受けたんだ。だから非常に名誉な役割だったわけです。その中でも特に名誉な役割が朝夕2回光沢働きでした。彼らが光沢のは神殿の聖所であるというふうに書かれています。神殿の建物で言いますと、神殿の奥深くに至聖所、至る聖所というね、至聖所という場所がありまして、その一番奥深くには神がおられる場所として、厚いカーテンで、覆われた、部屋のですね、一面にこう、厚いカーテンがあって、その奥にスペースがあって、もうそこは神がおられる場所として、一年に一回、大祭司以外はそこに入ることができないっていう、そんな非常に特別な場所があった。じゃあ今日のこの物語において、光沢場所はどこか、だったかというと、その厚い幕に、塞がれた手前の部屋なんです。これどういうことかと言いますと、神に最も接近する場所っていう意味なんです。そこで光沢っていうのは神に最も近づくです。近づくので非常に名誉な役割とされていた。だからですね、10節において光を焚いている間大勢の民衆が皆外で待っていたとありますが、それは光を焚き終わった祭司が神殿から出てきて人々に祝福の祈りをしますが、それは神に最も近づいた人間の祈りとして、ちょっと嫌な言い方ですけれども、ご利益的にですね、非常にこうありがたがられていたので、人々は彼が聖所から出てくるのを待っていたっていうんですね。この光を焚くという役割はもうさっき言いましたように、アビア組だけで800人いますから、その中の1人です。800分の1でしょ、年に2回だとしても確率としては400分の1ですよ。めちゃくちゃ なんて言うんでしょう。当たったらね、すっごいこと、名誉なことなんですね。で、まあ、一生に一度あるかないかでして、実際に、この光沢役割を引き当てた人は、次以降のそのくじ引きには参加しないことになっていたんだそうです。だから本当一世一代なわけですよ。もうザカリアもそんな役割をね、得まして、歓喜し喜び勇んだことでしょう。しかし、そのザカリアが儀式の最中、予期せぬ事態に見舞われる。11節以降、ザカリアが交代ていると突然、主の天使が現れて、光壇、光沢壇の右に立つ。ザカリアは驚愕しましてですね、怯えていたんでしょう。すると天使が彼に告げた。恐れることはないザカリア。あなたの願いは聞き入れられた。あなたの妻エリサベトは男の子を産む。その子をヨハネと名付けなさい。その子はあなたによって喜びとなり楽しみとなる。多くの人もその誕生を喜ぶ。彼は主の御前に偉大な人になり、ブドウ酒や強い酒を飲まず、すでに母の胎にいる時から聖霊に満たされていて、イスラエルの多くの子らをその神である主のもとに立ち返らせる。彼はエリアの霊と力が主に先立って行き、父の心を子に向けさせ、逆らう者に正しい人の分別を持たせて、準備のできた民を主のために用意する。天使のお告げはですね、唐突なんですね。もうなんか一緒にうわーって一気にこう語ったんでしょう。情報が多すぎますね。まあ、ザカリア夫婦に男の子が生まれます。その名前はヨハネと名付けられております。もう決まってますと。で、この子は夫婦の喜びとなりますが、同時に人々の喜びになりますよと。なぜなら、彼は妊娠時からすでに神の聖霊を受けており、また、イスラエルの民を神様に立ち返らせる特別な使命を受けてますよ。6つも情報が付け足されてるか、こう、ガーッとこう入ってるんですね。そら、ザカリア戸惑いますよ。彼は戸惑いまして、天使に問うた18節。何によってそれを知ることができるでしょうか？私は老人ですし、妻も年をとっています。ザカリアから言うなれば当然の問いです。天使はあれこれ告げましたが、でもねって、そのあれこれ告げたことの出発点には、子供が生まれるけれどもねっていう話が出発点になっている。でも、ザカリアから言うなれば、自分たち夫婦には子供がおりません。しかも、加えて高齢になった。もう無理ですよって彼は告げた。天使は告げる。私はガブリエル、神の前に立つ者。あなたに話しかけてこの喜ばしい知らせを伝えるために使わされたのである。あなたは口が聞けなくなり、このことが起こる日まで話すことができなくなる。時が来れば実現する私の言葉を信じなかったからである。天使は、神がこれを決めたんだからね、と告げて去ったようです。取り残されましたザカリア。祭儀が終わりまして神殿の外に出てきた。すると群衆は彼の登場を待っている。さあ祝福を受けたいと思っていますと、ザカリアは喋れなくなっている。身振り手振りで何回伝えようとするけれども、さっぱり何かわかんない。人々は感じ取るんですね。何か聖女であったに違いない。幻を見たに違いない。そして、その後、真相わからぬままザカリアは、一週間の務めを終え家に帰り、妻エリサベトと行為を行うと、エリサベトが妊娠をし、そして5ヶ月間エリサベトは人前に出なくなった。っていうのが今日のお話なんですね。まあおそらく5ヶ月間エリサベトが人前に出なくなったのは、高齢での初産であったがために、まあ、体調を万全に期すみたいな意味があったんでしょうが、私ね、今日この物語を読みながらね、非常にこう興味深いというかね、不思議に思うことがある。この物語全体から言うなれば、ザカリアに子が生まれますよっていう、ザカリアとエリサベトに子供が与えられますよっていう非常に喜ばしい出来事じゃないですか。嬉しい話じゃないですか。しかしこの話はね、旗から見ていた人たち、民衆から言うならば、この話は辛い裁きを受けたようにしかきっと見えなかったんです。だって、ザカリアは名誉ある役割を負って神殿の奥に行って儀式をして出てきたら喋れなくなってるんですもん。なんか彼はいらんことしでかして罰でも受けたんじゃなかろうかと人々は思ったはずなんです。 家に帰って、それからしてエリザベトは妊娠するんだけれども5ヶ月間身を隠す、人々から言うならば、エリザベトが突然人前から姿を消したんですよ。いなくなった、見えなくなったんですよ。どうしたの？何があったの？って。聞こうにもザカリアは身振り手振りで喋るだけでさっぱりね、要領を得ない。これ旗から言うならば、ザカリアは喋れなくなるわ。エリザベトは人前に出てこなくなる。きっと何かあるに違いない。旗から見たらこれは辛い裁きにしか見えないはずなの。しかし、天使が与えた知らせは喜び祝福なんです。このギャップが面白いなって思ったんですね。なぜこんなにもそれぞれの受け取ったものが違うんだろうか。それはね、彼らが何を見ていたか、それぞれが何を見ていたかの違いであろうって思う。人々から言うならば、先ほど語ったようにザカリアは喋れなくなるわ、エリザベトは人前に出てこなくなるわ、これはきっと神の裁きに違いない、罰に違いないと思う。それはね、今目の前の出来事だけを見ているから、今の出来事を見ているから、人々はザカリアにしろエリザベトにしろ何かあったに違いない、裁きに違いないと思う。今行われている出来事だけを見て辛い、厳しい、そういう選択と事柄として彼らは判断をしたんだ。しかしザカリアとエリザベトが見ていたものは何か、それはね、未来を見ているんです。今の出来事ではなく、この先未来に何が起こるかを彼らは見ているんですよ。実際20節において天使がザカリアに告げた言葉は何か、あなたは口が聞けなくなり、このことが起こる日まで話すことができないと告げた。違う言い方をするならばね、あなたは今沈黙しているが、ことが起こる時にはあなたはもう一度話せるようになるって天使は言ってるんでしょ。ことが起こる時に、先に目を向けなさい、未来に目を向けなさいって天使は言ったんだ。そしてその時を待てって告げているんです。待ちなさい、先に目を向けなさいって、そうやってね、天使はザカリアに告げた。現代というのは非常に便利な時代でして、何か調べ物をするにしても、もう今図書館に行って調べる、百科事典を開くなんていうことはなくなったでしょ。何かわかんない、ちょっと待ってねって言って携帯出してさっとここで調べて、あ、こういうことらしいよって、そういうのがすごく一般的になってきたじゃないですか。先日 CM 見てましてね、びっくりしました。その CM で、あの SNS なんかで写真が上がってきて、わーこれかわいいとか、これおいしそうとかっていうので、それがどこで売っている、何という商品かを検索したら、もうこの画面で写真からすぐに情報が引き出せるなんていう、そういう技術まで出てきているんだそうです。ここまでできるようになったかと思ってびっくりしましたよ。最近買い物をするなんていう時にもね、なんか、あ、明日あれがいる、あ、でもこの時間だ、さあ困ったなんていうことはほとんどなくなりましたよね。あ、明日これがいる、この時間だ、でもどっか空いてる店があると思って買いに行くことってただできるじゃないですか。時間かかるならばネットショッピングでもね、いいわけじゃないですか。買い物行かなくたって届けてくれるわけですもん。めちゃめちゃ便利になりましたよ。あの、お話し作りながらですね、そういえばで思い出したんです。そういえばもう今から30数年前、私小学生だった頃、年に何回かですね、両親にこっぴどく叱られた記憶があるんですね。何かと言いますとね、だいたい次の日学校に持っていく荷物のね、荷物整理なんていうものは、夜やりますもんね。で、翌日の時間割を見てね、荷物揃えるんですけれども、時々自分がなかなか持ってないものを親に尋ねる。例えば、お母さんコンパスないとかね、分度器ないとか。コンパスとか分度器とか皆さん持ってます？ほとんどの人は持たんでしょ？ね、使い方はわかるけれども、日常生活の中で使う機会ってさほどないので、 今言われても困るなんていうことが多々ありますもんね。私はそんなことも知らずに親にですね、コンパスない、分度器ないって言いますと、母親からなんで早く言わんかったねと怒られまして、でそして怒っている、ね、怒られている横で父親が急いで街に飛び出しまして、空いているお店を片っ端から探すなんていうのが年間に何回かあったんです。ですから私今自分の息子がお父さんなんかないって言われて妻が怒っている横で何も言わずに買い物行くようにしてるんですけれどもね。でもそうやって、ああ、今言われたって困るなんていうのが、まあ、現代は減りましたよ。なんかどっか行きゃね、あるもん。まあ文具関係で言うならば久留米教会非常に心強いのは文具屋さんがおられますから本当に困った時には助けてって言えるからね。そういう安心もありますが、でも何にせよ現代は便利です。でもその便利さの反面で私たちは待つことが苦手になったんじゃないかって思う。何かあるとすぐに結果を求める。すぐに答えを求めていく。探す、調べるなんていう必要をなくして、なんかなくなってきました。もうね、だからちょっとこれはね、ダメな傾向だな、いかんことだなと思いますけど、同業者の中で、牧師たちの中でもね、これは誰それさんの説教パクってんじゃないかなとかって、そういうことだって出てきたんですよ。もうやめてくれと思いますけどね。でもね、そうやって何でも便利になって、すぐに情報を得ることができるようになったがために、私たちは待つことが苦手になっている。趣味の一つに読書がありましてね、この教会の中でもファンは多いんですけれども、久留米出身の、歴史小説家、ハムロリンさんの小説大好きでいろいろ読んでるんです。で彼の小説なんかを見ますと、彼は非常にこの、なんて言うんでしょうね、こう、忍耐強い人を描くのが得意な人なんですけれども、彼の小説なんか読んでおりますとね、まあ現代のようにネットだとか電話だとかがないからでしょうが、時間をかけて手紙のやり取りをしてとか、また場合によっては数年がかりで事の成り行きをね、待つとかね、そういう人たちのことがただ書かれているんです。その何ヶ月かけて手紙のやり取りをするとか、数年かけて事の成り行きを見るなんていう、そういう人たちがね、小説の中で描かれていくとき、じゃあその間どう過ごしているかって言ったら、もちろん、自分の願う答えを待つまでの間何ヶ月も悶々としていたりするんです。悩んでたりするんです。けれども同時にね、その悩んでいる中で、彼らは自分たちの中で物事を整理し、頭の中で一つ一つ物事を整理し、そして事態がこうどう進展していくかと考え、そしてこのようにしていこう、って、そうやって道筋を一個一個作っていくんです。もちろん現代とね、それぞれずっとずっと前、江戸時代とかそういう時代とのね、スピードの違いなんていうのはあるでしょうけれどもね、そういう小説を見ながら感じていくのは、彼らは待っている間に事柄の整理をし、理解を深め、先の展望を見出し、そして自らを忍耐強く成長させているんだ。現代人はそうやって待つことを苦手としてしまった。すぐに答えを求め、すぐに成果を求めるようになってしまった。でもね、今朝この物語において天使がザカリアに告げたのは、待てなんですよ。神が与えてくださった約束を待てって、そう天使は告げたんです。神が与えた約束とはね、将来的にどうなるかわからないけれども、その場を何とかやり過ごすための口から出任せを語ったんじゃないんだ。天使は神が必ずこのようになさるという確約を与えている。だから待てなんですよ。ザカリアとエリサベトはね、まさにそのようにして待ったんだ。彼らは長い間子供が与えられなかった。人の能力としてはもう限界を超えた。しかし、その悶々とした中で、 それでも神が私たちに約束を与えたっていうことはどういうことなんだろうか。考え、自分を整え、待ったん。彼らが、特にザカリアが沈黙の中で待ち続けている、考え続けていることは何か。聖書を振り返ると天使が告げた言葉の中にはいっぱい、ただ忍耐するだけではなく、希望を与えるメッセージがあったではない。例えば、天使が生まれくる子供の名前を告げた、ヨハネと名付けなさい。名前には意味がありますよ。皆さんの名前にも意味がありますよね。生まれた時にご両親だとか周りにいた人たちが願いや、ね、また展望を込めて名前を付けてくれた。ヨハネという名前にも意味があるんだ。その意味とは、神は恵み深くありたもっていう意味です。神はその場しのぎでポーンと適当に言葉を語る方ではない。恵み深く約束を与えたもう方である。そうやって名が告げられていった。また、天使はザカリアにこう語ったじゃないか。このヨハネとはね、多くの人を神に立ち返らせる使命を持って与えられている。生まれてくるんだ。神が役割を与えた、使命を与えたであるがゆえに、神はその身は約束を必ず実現する。何よりね、このザカリアとエリサベトの頭の中で何度も何度も沈黙の中で思い起こしたであろう一つの故事がある。それはね、創世記の中に記された彼らの先祖アブラハムとサラの物語です。今日の礼拝、招きの言葉、唱詩の中で、そのアブラハムとサラの物語からの言葉を取りました。彼らが子供イサクを与えられたのは、アブラハムが100歳、サラが90歳の時であったと聖書は記しています。彼らもまた、神の使いが来て、アブラハムとサラに来年の今頃男の子が生まれると約束をした。その時に彼らはそれぞれに笑ったんです。高齢の自分たちには無理だと言って笑った。実はねって、その生まれてきたイサクという子供の名前、その意味は彼は笑うという意味です。きっとね、イサクという名前の中にね、両親は二つの意味を受け取っていた。一つは、神は私たちに喜びを、笑いを与えてくださったっていう感謝の意味と同時に、もう一つは、私たちは自分たちの判断の中で神が約束してくださったにもかかわらず、そんなことがあるわけないって笑ってしまったって。しかし私たちはもう二度と神を疑うことはしまいって、そんな戒めがイサクの名に込められていたでしょう。このアブラハムとイサクから始まった、アブラハム、イサク、ヤコブ、ヨハネ、ずっとこうつながっ、ヨハネじゃない、ユダですね、ずっとつながってきた、その流れの中にザカリアたちもいる。彼らは自分たちの先祖のあの出来事を思い出しながら、神が与えてくださる約束を疑ってはならぬと、きっと思い起こしながら時を待ったんですよ。ザカリアは沈黙し、エリサベトは身を隠しながら、しかし彼らは祈りつつ、神の約束は必ずなる、そんな期待を確かにしていく。それが今朝の物語です。この物語の続きはまた来週、再来週へとつながっていくので、今日はここまでです。今日、私たちはここまでの物語の中で待つということをご一緒に分かち合ってきました。私たちもまたザカリア、エリサベトのように待つということを改めて大事に受け取りたいなと思うんです。神が与えた約束は実現をする。だからその実現を私たちは期待しつつ待つんです。祈りつつ待つんです。 私たちは今日からイエス様の誕生を待ち望むアドベントの期間に入りました。このアドベントの先には何がありますか？このアドベントの先にはクリスマスがある。救い主は私たちの傍らにお生まれになる。私たちと共に生きるために。今日から始まったアドベント、イエス様の誕生を一緒に待って過ごしてまいりましょう。次週、またご一緒にルカ福音書の続きを読めることにね、楽しみとしながら、今週ここでお話を終わりといたします。一言お祈りをして、宣教を終わりといたしましょう。天の父なる神様、今朝から私たちはアドベントに入りました。その始まりに私たちは待つことを分かち合いました。私たちは日々慌ただしく生きており、その中ですぐに答えや結果を求めます。そんな中で私たちはいつしか忍耐を忘れ、すぐにでも答えが出なければ、ああだこうだと騒ぐようになりました。でも、あなたは私たちに待てとおっしゃいます。あなたのお約束は、その場しのぎの口約束ではなく、必ず実現する確約です。だから私たちは待つことを通して、己の心を鎮め、理解を整理し、理解を超えてあなたに期待し、また祈りつつ待ちます。ザカリア・エリサベトがそのように、あなたのお約束の実現を待ったように、神様、私たちもこのアドベントの期間、あなたが与えてくださる希望が私たちのための出来事である私たちの傍らに救い主が生まれることをどうぞ一つ一つ期待しつつ待つことができますように。今私たちの生活もそうですが、世界においても平和を求めるそんなことが多々続いております。先週は一時休戦をしておりましたが、またイスラエルとパレスチナとの戦闘が再開されました。ウクライナの戦闘はまだまだ続き泥沼化しております。神様、平和が必要です。どうぞ、あなたが与えてくださる平和の君が、私たちのこの今を生きる時代の中で、確かに実現してまいりますように。救い主イエス様の誕生を待ちつつ、あなたに期待し、この祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。